今週はペテロの手紙1第3章の1節から7節を朗読いたします。同じように妻たちよ、自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからです。あなた方の装いは編んだ髪や金の飾り、あるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは柔和でしとやかな気立てという朽ちないもので飾られた内面的な人柄であるべきです。このような装いこそ神の御前で誠に価値があるのです。その昔、神に望みを託した聖なる婦人たちもこのように装って自分の夫に従いました。例えばサラはアブラハムを主人と呼んで彼に服従しました。あなた方も善を行い、また何事も恐れないならサラの娘となるのです。同じように夫たちよ、妻を自分よりも弱いものだとわきまえて生活を共にし、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。そうすればあなた方の祈りが妨げられることはありません。以上です。今週は再びこのペテロの手紙1に戻ってですね、主のメッセージを皆さんと一緒に聞いていきたいと思います。はじめにこれまでのところちょっと先週飽きましたからね、簡単に振り返っておきたいと思うんですが、このペテロはですね、最初に第1章から第2章の10節まででですね、この世界の中にあって神の民であるクリスチャン、キリスト者とはどういう存在であるのかと、例えば祭司の民とかね、ありましたよね。どういう存在であるのかということを2章10節までずっと語ってきたんですね。そしてそのことを語り終えた後で、続いて2章の11節からですね、その神のため民であるキリスト者はこの社会や家庭においてどのように生きるべきかと、その具体的な進めを語り始めるんですね。最初にクリスチャンってどういう存在っていうことを語って、その上でその存在はこの社会で、この世界で、家庭の中でどう生きる人、どう生きるべきかってことをね、教えてるってところですね。その後半の冒頭でペテロはこれから語られることの土台と、まあ前提としてですね、キリスト者はこの世で旅人であって仮住まいの身である、まあ、皆さん覚えてますかね。そういうものであるから、この世に執着する肉の欲を避けるべきことを教えましたね。この世が全てじゃないんだよ、だからそれに執着しないようにってことですよね。そして異教徒の間で立派に生活しなさいと進めたわけですね。なんでそう進めかったかというと、そうすれば世の人々はその立派な行いを見て神を崇めるようになるとペテロは断言しています。つまりクリスチャン、あるいは教会がこの世に存在する目的がここにあるってことですよね。そしてそのような生き方の具体例として、ペテロはまず第一にですね、神のしもべであるクリスチャンは主のために全て人間の立てた制度に従って生きるべきだっていうことを教えてました。皆さんちょっと覚えてらっしゃいますかね。そして二つ目に、これ前回学んだことですが、キリスト者となった奴隷たちに向かって、召使いたちに向かって、たとえどんな主人であったとしても心から主人に従いなさいって進めたわけですよね。そして今日学ぶところですが、第3章に入りまして3つ目の具体例となるわけですが、それは何かというと、妻と夫、つまり夫婦関係における勧めということが記されることになるんですね。まあ今日はそのことをですね、一緒に見ていきたいと思うんですが、まあこれは言うまでもないことだと思いますが、人間関係の中で最も不思議な関係と言ってもいいんでしょうが、それは夫婦の関係ではないかと思います。全くの赤の他人であった者たちがですね、自らの決断において、自らの責任において、それこそ一生涯ですね、すべてのものを共有し、分かち合うわけですから、これちょっと考えてみると大変な関係ですよね。うっかりできないという感じもあるかもしれませんけれども。まあ、しかしそれ、同時にまたこれほど麗しい人間関係も他にはないとも言える、そういう関係でもあると言えるんじゃないかと思うんですね。私たちクリスチャンもこの夫婦関係の中で神の民、神のしもべとして生きる自分の姿がどのようなものかということが映し出されることになるんだと思いますね、日々の歩みの中で。じゃあペテロはそんな人間関係、夫婦関係についてどんな勧めをしているんだろうか。ペテロは開口一番こう言います。同じように妻たちよ、 自分の夫に従いなさい。まあ、おそらくね、現代の多くの女性はもちろんなんですが、多くの男性もそうかもしれませんね。これはちょっと時代錯誤だと、今の時代にこんなこと言ったらね、呆れられてしまうってね、考える人も多いんじゃないかと思いますよね。でもね、ちょっとそう決めつける前に、ちょっと想像力を働かせてですね、この手紙が書かれた今から2000年前の中東の文化と社会通念のその世界の中で、この言葉の意味を考えていただきたいんですね。中東って言ったら今でもね、イランとかああいう国って女性に対するその考え方って日本と全然違うじゃないですか。そういう世界、しかも2000年前ですからね。その中で書かれた手紙なんですね。ペテロは、ごめんなさい、そのようにその2000年前に書かれたということを考えてですね、見ていくときに、ペテロはこの手紙の中で妻たちに向かって、しかもね、クリスチャンではない夫を持つ妻に向かって本当は何を告げているのか、まあ、そのことがだんだん分かってくると思うんですが、それが分かると、実はこの言葉は驚くべき自由への解放の言葉だということが理解できるんじゃないかと思うんですね。ペテロはこの箇所をね、一番最初、同じようにって言葉で始めてますよね。同じようにって何と同じかって言ったら、その前に言ったことと同じようにっていう意味ですね。そこでその前を見てみますと、その前には召使いたち、奴隷たちへの勧めが記されていたわけです。で、召使いとはというのは家の中で働く奴隷のことですけど、その奴隷たちと同じようにってペテロ言ってるんですね、妻たちに向かって。ペテロがこの手紙を書いた時代、妻というのは、まあ、奴隷と似たような境遇だったということが言えます。奴隷というのは主人のにね、命令に絶対的に従わなくてはならない立場だった、身分だったわけですが、妻もある意味で夫である主人に従うということが社会的通念だったわけですね。当たり前の常識だった。まあ、結婚というのはほとんどの場合父親が決めて、まあ、結婚すれば夫の所有物となってしまって、夫の支配下に置かれて服従するのが義務であり当然であり常識だったってことですね。じゃあ従わないとどうなったかというと、夫によって叩かれるか、それでも反抗的であれば離縁されたと。そして離縁されると、女性っていうのはその当時生きる場所を失ってしまう、まあ、そういう大変な時代だったわけですね。まあ、こんなふうにこの時代の妻たちはクリスチャンである奴隷たちと同じような現実を体験していたってことですね。その中で語られた戒めであるということですよね。勧めであるということですね。しかもここでペテロが語ってる相手はクリスチャンではない夫を持つ妻です。クリスチャンの夫じゃないんです。クリスチャンではない夫を持つ妻。教会の中ではね、キリストにあって男も女もないってね、素晴らしい言葉が教えられているんですけど、そんなこと聞いたこともない、聞いても受け入れようとしない、そういう夫と生きていく現実の中にある妻たちですよね。そういう女性がどのようにその現実の中で生きることができるだろうか、どうすれば信仰者としてキリストにあって自由なものとして喜びを抱いて生きることができるんだろうか。そこでペテロは答えます。実はすでに皆さんと一緒に学んできた2章の16節のところで、ペテロはですね、クリスチャンに向かって自由な人として生きなさい、生活しなさいって勧めていたんですね。それと同じように夫に拘束されている現実の中で、これらの女性が自由なものとして自由な精神を持って生きる道をペテロは示しているんですね。じゃあそれが何かって言ったら、夫に従いなさいってことなんです。それはもはや、例えばこういうことですね。古代世界で妻が置かれていた現実を全く無視しちゃってね、この夫に従いなさいって助言をね、これは時代錯誤だと批判するのは簡単なんだと思います。例えば妻たちにね、じゃあデモ行進でもしてね、女性解放叫べって教えたらいいんだろうか、ね、夫や社会に対して反旗を翻すように進めるんだろうか。まあ、それはもうこの時代を考えれば、文化を考えれば全くの非現実的な進めなんですよね。そんなことできっこないんです。ペテロはそういう妻の現実を理解していて、その現実の中で現実的な最善の道をこの言葉で示しているということが言える。それはもはや脅されたり強制されたりするから仕方なしに従う奴隷としての服従じゃなくて、自由なものとしての自らの意思による行動に生きなさいってことなんですね。 それが彼女たちの生きる現実であって、最善の道だとペテロは確信していた。なぜそれが最善なんだと思いますか？おとなしく従っていれば叩かれることはない。そんなことじゃないんですね。ペテロはこう言ってます。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。夫に従う妻の無言の行いがやがて夫を信仰に導くことになる。皆さん、これ以上に良いことはないと言ってもいいですよね。これが起こるためにあなた方は従いなさいって言ってるんですよね。自由意志を持って、いやいやながらじゃなく、奴隷根性じゃなくて、そういう自由な人として従いなさいとペテロは進言しているということですよね。まあ、ここで無言の行いによってと書いてあるんですけど、これは決してね、喋っちゃいけないとかね、あるいは言葉は必要ないっていうことではないんだろうと思いますね。むしろこれはキリストを信じる信仰者として、その語る言葉の通りに生きるってことですよね。言葉と行動が一致してるってことです。言ってることでやってることが違ってね、これほど困ったことはないわけですが、信仰者にふさわしい言葉を語るとともに、信仰者にふさわしい行動、振る舞いを持って生きなさい。言行一致ってことですよね。その時に妻の言葉と振る舞いが夫をキリストに導く力を発揮するようになるっていうことですよね。影響力を及ぼすっていうことでしょうね。まあ、とは言ってもですね、現実に従うっていうことは難しいことなんだと思います。じゃあどうすれば御言葉を信じない夫に対してもね、自由な心で従うってことができるようになるんだろうか。その秘訣をペテロは2節でこう教えます。2節、神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからです。神を恐れるということ、これですね。それは誰よりも神に信頼し、誰よりも神を愛し、何よりも神に仕えて生きるということですね。夫を恐れて従うっていうんじゃなくて、何よりも誰よりも神を恐れて生きているからこそ、夫に対しても自由なものとして自由な心で従うことができる。ここに秘訣があるってことなんですよね。そのような妻の純真な本気の信仰の姿を見るときに、夫の心が動かされて神を信じる信仰へと導かれていくんだってペテロ言ってるんですね。まあ、このような神を恐れる純真な生活についてペテロはさらにね、3節と4節でより具体的に教えています。3節と4節、あなた方の装いは編んだ髪や金の飾り、あるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは柔和でしとやかな気立てという朽ちないもので飾られた内面的な人柄であるべきです。このような装いこそ神の御前で誠に価値があるのです。外側の装いじゃなくて、内面の人柄による装い、そこにこそ神の御前で価値あるものなんだってペトラはっきり言ってますよね。間違いない言っておきますが、これはね、外側を、外面を装っちゃいけないって言ってるわけじゃないんですよ。女性の方安心してくださいねお化粧しちゃいけないとかね、そういう話じゃないんです。このような装いこそ神の御前で誠に価値があるってペトラ言っていますけれども、要するにこの世における価値か、神の御前での価値か、どちらに価値を置くかってことが問われている価値観なんですね。これは信仰を持って生きるという時に必ず問われてきます。この世の価値考え方というのがあるんです。あるいは自分の価値、自分の考え方があるんです。それと神様のお考えになっている、神の計画、神の御心というのがあるわけです。どちらを重んじるかということ、これは必ず問われてくることなんですよね。ペテロははっきり外面と内面の装いについて言えば、内面の装いの方が神の御前で誠に価値があるんだって言ってるわけですよね。つまり優先順位ってことなんです。どっちか捨てろっていう話じゃなくて、私たちが外面にばっかり、心が奪われているならば、本質的なより大切なものを見失ってしまうことになるんだぞという、まあ、そういう警告でもあると言っていいでしょうかね。神を恐れるってことはそういうところに関わってくるわけですよね。また先ほど言葉と行いの言行一致ってことが進められていたように、神を恐れて生きるものとして、それにふさわしい外面と、その神を恐れる信仰にふさわしい内面のその調和といったらいいんでしょうかね。それがここで進められていると受け止めてみるでしょうかね。 とても大事なことなんだろうと思いますね。ここでペテロはそのような神を恐れる信仰と行いに生きた女性の実例を挙げています。聖書に登場する婦人たちを何人か、婦人たちという言葉で使ってますが、5節と6節ですね、読んでみます。その昔、神に望みを託した聖なる婦人たちもこのように装って自分の夫に従いました。例えばサラはアブラハムを主人と呼んで彼に服従しました。あなた方も善を行い、また何事も恐れないならサラの娘となるのです。夫に従う妻の模範として、ペテロはここでね、特別にアブラハムの妻サラを取り上げていますよね。で、サラは夫アブラハムを主人と呼んで夫に服従したと言ってますよね。どうでしょう皆さん、これを聞いて、もしかしたらある人、聖書に語られているね、アブラハムとサラの物語を知っている方はね、あれ、サラってそんなに従順だったっけかなってね、ちょっと思ってる人もいるかもしれませんよね。サラが夫アブラハムを主人って呼んだことは事実だと思います。ただそれって日本語と一緒で、主人って呼んだからってね、絶対服従してるわけじゃないですよね。ただの普通呼び名でしかないわけで、むしろサラは自分の意思を持って生きた女性だったんじゃないかと思いますね。自分で考え、自分の判断で行動し、時には夫であるアブラハムを動かしさえしたんです。まあ、詳しいことはぜひ創世記読んでくださいね。あ、確かにそうだって分かりますよね。しかしね、だからこそペテロはここでサラを模範に取り上げているんだと思うんですね。あなた方も善を行い、また何事も恐れないならサラの娘となるのです。サラは善を行い、何事も恐れなく生きたんですよね。何事も恐れないならというのは、神以外に恐れるものはないのであればということですね。神を第一に恐れていればということでもあるわけですね。当然夫や世間の常識も恐れない、その中に入ります。つまりサラのように夫や世間を恐れることなく、神を恐れて、神を第一に恐れて、神の御前に生きる自由なものとして善を行う生き方をするようにとペテロは進めているということですね。ペテロがどれほどしっかりと現実を踏まえて、その上で現実的かつ革新的な生き方を妻たちに助言したかってことが、皆さんにもお分かりいただけるでしょうかね。時代錯誤と違うんですね。その時代に合わせた信仰者として生きていくために何が必要かってことを的確に教えてるってことですね。まあ、そういう意味から考えますと、私たちの信仰が説得力を持たない、力を持たないのは、未だに神を恐れるよりも人間を恐れているからではないかってことが言えます。これは今も同じことですね。一人の親として自分の子供を導こうとするときにも、まあそうは言っても子供を恐れてしまうと。あまりにも子供に依存しているために、その子供と自分とのつながりからが切れたら困っちゃう。その絆を自分の力で握りしめていなければいられないってね、思ってしまう。しかもその自分の力の弱さを思わざるを得ない。理性的にはね、子供が独立していくのは正しいと思いながらも、子供が実際独り立ちしていくことをいつも恐れる。そのために真理が親から子供に伝わりにくくなってしまうということがないだろうか。これは親子関係だけじゃないですね。他のさまざまな夫と妻もそうですし、会社における人間関係ということにおいても、さまざまな人間関係においても同じなんだと思いますね。何を恐れるか。私たちキリスト者は自由なものです。自由にされている。人を恐れなくていいのです。それは神を恐れることを知ったからです。何者も恐れないって、神を恐れるってことですね。その時に人を恐れなくなるということですね。イエス様はこう言いました。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。これすごい言葉ですよね。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。まあ、実に大胆な言葉でそう言われた。私たちの命をしっかりと握っておられるのは神じゃないか、神ではないか、その神のみを心から恐れあがれることが私たちの生活の根幹ではないか。私たちの夫婦の生活ってことを考えてみても、神様を恐れるということを真実に知るときですね、夫婦って大体その閉塞空間というか、夫婦だけで全てが完結してしまうようなことがありますが、神を恐れることを知るときに、その夫婦の関係の中に穴が開くんです。ちょうどその天井に穴が開くみたいな感じですかね。そういうことが起こるっていうことなんですよね。 そういう意味で皆さんは何よりも第一に神を恐れていらっしゃるでしょうか。それともまだ人を恐れて生きているでしょうか。人を恐れ、人に振り回されながら生きているでしょうか。これは信仰によって問われるべきところだということですね。さて最後にペテロは夫たちに向かって進めます。7節です。同じように夫たちよ、妻を自分よりも弱いものだとわきまえて生活を共にし、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。そうすればあなた方の祈りが妨げられることはありません。ようやく夫が出てきましたね。でなんとなく短いって感じてる人もいるかもしれませんけれども、でも短くても内容的には同じようにから始まってるんですね。つまり妻に言ってきたことと原則は同じだよってことです。今まで十分言ってきたから、それと同じ原則に立って夫たちよ、あなた方もっていう感じでペテロは教えてるんですね。じゃあ何が同じなのかといえば、文章の流れからすれば、まあ、今言ったように妻に対すると勧めと同じなんですが、それは何かというと、さっき見ました善を行い、また何事も恐れないならという勧めなんですね。人じゃなくて神を恐れるならということです。言い換えればね、それは妻も夫も全く一緒ですよね。同じ原則が成り立つ。つまりここで夫に勧められるのは、社会通念とか世間の常識ではなくて、神を恐れ、神に従う者としての自由さを持って夫として妻に向き合いなさいということです。そこには当然社会の常識とは異なる信仰的な決断と勇気っていうのが求められるってことですね。その上でペテロは2つの命令を夫に与えています。第一の命令、それは、まあ、一言で言えば共に生活しなさいってことですよね。前半ね、共に生活しなさい、まあ、共にっていうのは対等性と共同性を意味する言葉なんですけど、夫と妻の生活は共同作業であって対等な関係性の中でのことなんだってことですね。まあ、それはわかる。でもそれに付けられている言葉はね、ちょっとびっくりしますよね。なんて言ったかというと、妻を自分よりも弱いものだとわきまえてってペテロ言ってるんですよね。これを読めてもね、やっぱりちょっとね、首かしげる人も多いんじゃないですかね。うちの奥さんはそんなに弱かったっけかなってね思う人もいっぱいいるんじゃないかと思うんですけど、それはここで言われてる弱いっていうのは、男性が女性に劣るんだとか、妻が人格において、あるいは人間性において夫よりも弱いという意味ではもちろんありません。そういうことじゃないですね。この手紙が書かれた時代の文化と社会というのを考えれば、これはその当時の社会における地位、立場の問題だということがわかります。古代の社会と文化の中で妻の地位、妻の社会的立場って非常に弱い立場なんですよね、夫に比べればね。ペテロは夫に向かって、そういう夫に向かって、そういう現実をちゃんと考慮して妻と共に生きなさいと言ってるわけです。妻は弱い立場に、世間的にも文化的にも弱い立場に置かれている、そういう時代なんだ。だからそれをちゃんと理解した上で妻と共に生きなさいと言ってるわけですね。社会的に低められていることを夫は意識してわきまえて、妻を低く見下すことなく共に、つまり等しいパートナーとして共に生きなさいって勧めてるわけです。世の常識を無意識に夫と妻の関係に持ち込まずに、神の前に対等の関係を喜んで共に生きるべきだってことですね。それ考えるとね、この当時に語られた勧めとしては革命的な革新的なことなんですよね。いや今だって大事な意味の通じる同じ本質が進められているべきですね。大切な教えであるということが言えるんだろうと思いますよね。だからこそペテロは2つ目の命令も与えました。命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさいと。神様が与えてくださる祝福、命の恵みは共に受け継ぐべきものだと。片方だけなんてことはありえない。一方だけが幸せということはありえない。妻のことを気遣い、妻の思いを尊重するときに夫自身も喜ぶことができるということですよね。そういう生き方は一体どこから生まれるんだろうか。神を恐れる心からだということです。これは女性も男性も全く一緒なんですよね。ところでこの2つの命令の最後にペテロはね、こう言ってますね。そうすればあなた方の祈りが妨げられることはありません。 これ皆さん読んでいてあれって思った人もいるんじゃないかと思うんですね。なんでその妻を敬いなさい、尊敬しなさいっていうことと祈りが関係あるんだろうかってね、ちょっと意表をつかれるそういう言葉ではないかと思うんですが、どうして妻を尊敬しなければならないのか、そうしなければあなた方は幸せになれないだろうとかね、そうしなければ祝福を生きることができないではないかってね、ペテロはそうは言ってないんですね。どう言ったかといえば、そうすればあなた方の祈りが妨げられることがはありません、あなた方は毎日祈るではないか、その祈りができなくなるような生活をしてはならない、そのために妻を尊ぶことなく、あるいは夫を尊ぶことなく、夫が妻が一人で祈ることができるんだろうかって問いかけてるんですよね。非常に現実的な問いかけですよね。あんな人はほっとけばいいとね、神様のこと全然考えないね、酒ばっかり飲んでるようなあんな人はほっとけばいいとかね、私は一人で神様に祈るというような祈りが真実に祈りとなるだろうかってペテロは問いかけてるってことですよね。祈りとは、それが成り立つためには私たちが自分の生活を全力を挙げて整えていかなければならないものです。そういう意味では逆に私たちの生活の要になるようなもの、それが祈りというものだってことですよね。だからこそペテロはここで祈りが妨げられることがありませんって言ってるってことです、まあ、願わくは私たちの生活の中で、とりわけ夫婦の生活の中で、まあ、いつでも祈りがその中心にありますように、そして祈りの生活を妨げることがないよう、互いに努力して自分たちの生活を作り上げていくことができますように、まあ、これは礼拝と言い換えても全く同じですよね。内側の人格において成長し、身近な人を尊敬する、そのようなキリスト者であることができますように、そしてそのような私たちの存在と生活を通して、御言葉に従わない夫や妻、御言葉に従わない子どもたち、友人たちとの生活の中で、私たちがですね、そのような人々にとっての神の祝福の源となることができるように、そのために私たちは今救われて、こうしてこの地に、この場に生かされてるんだ、そしてこの教会が置かれてるんだということをですね、心に留めて歩みたいと思います。お祈りをいたします。